十字架についた主イエスは復活を遂げました。復活した主イエスは40日間にわたって弟子たちに姿を現します。そして40日目に一つの約束を与えます。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。エルサレムを離れず聖霊を待てと。この約束です。で、この約束を残して、主イエスは天に昇ります。そして、10日が経ちました。本日朗読したところです。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出した。神の霊が天から下りました。弟子たち一同は精霊に満たされた。主イエスが言った約束の成就です。弟子たちは弱かったんです。主の言葉を忘れました。私は十字架についてその後三日目に復活すると。彼らはこの言葉を忘れていました。十字架についたとき、我が主を見取る男の弟子たちは一人もいなかった。復活してからもそうです。男の弟子たちは女性の弟子たちの証を受け入れることができなかった。イエス様に会いました。たわごとのように思えたと言います。あるいは、ヨハネの福音書には、弟子たちは固く鍵を下ろして部屋の中に閉じこもっていた。このように伝えられています。強くなかった。弱かった。このような弟子たちに神の霊が下った。ここで弟子たちは力をいただくことになります。弱かった弟子たちが聖霊をいただいて神の霊に力を得て強い弟子たちに変わっていく。弟子たちの集まりは、ただ信じる者が集まっている、それだけではありません。天とつながるんです。神の霊が弟子たちに下る。で、この時、天のキリストと地にある弟子たちは結ばれるんです。そして弟子たちの集まりは、主キリストを宿す教会になっていく。そしてこの教会が全世界に福音を述べ伝えていくことになります。4節に注目しましょう。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。弟子たちの多くはガリラヤ出身の者たちです。ペトロやアンデレ、ヤコブ、ヨハネがそうであったように、多くの人たちがガリラヤ出身。で、申しましたペトラやヨハネ、ご承知の通りで、ガリラヤの漁師さんでした。パウロはインターナショナルな人です。母国語を当然承知していますし、そして当時の共通語であったギリシャ語を自由に話すことができた。で、これに対して、12人の弟子たち、まあ、ユダがおりませんので、マッティアを加えて12人。で、彼らの多くはガリラヤ出身で母国語しか知らないわけです。で、ところがその弟子たちに神の霊が下ると、知らないはずの外国語を話し始めた。一カ国語じゃないわけです。いろいろな国の言葉で話し始めた。で、ここに大きなメッセージがあります。で、今日は 旧約聖書を参照してみたいんです。旧約聖書の13ページ、創世記の11章、開いてみましょう。創世記の11章、1節以下、バベルの塔という見出しがついています。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々は、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。彼らは、レンガを作り、これをよく焼こう、と話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしよう、と言った。で、広い平野を見つけたんです。で、人々は移住した。町を作り始めます。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。文明が進んだわけです。それまではレンガを焼く技術を手に入れる前は、石を切り出して、それを加工して使っていたと。で、これに対してレンガを焼く技術を覚えた。これを手に入れた。高度な技術を手に入れました。で、これによって、堅固な町を作ることができるようになったわけです。平野に町ができた。強い町ができた。次に彼らは相談を始めました。天まで届く塔を建てよう。天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。この天まで届くっていうのは、天というのは神様がいるところですから、神と肩を並べるってことです。で、ついには、神を上回ろうではないか。そして、全地に名を馳せよう。神はいらない。我々が天に立って、世を支配しようではないか。このことを話し合ったんです。で、相談はまとまりました。で、これを天から神様が見ていたっていうんですね。主は下ってきて、人の子らが建てた塔のあるこの町を見ていった。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているからこのようなことを始めたのだ。これでは、彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。で、相談がまとまって、地上では建設工事が始まるんです。で、これは今日で言えば国家プロジェクトです。町には王様がいたでしょう。命令を出すんです。天まで届く塔を建てるんだ。この命令を受けて、官僚が動き始めます。これは資金が必要だと、お金が必要だと。今、民が何人いるか調べよう。税金を取り立てなければいけない。で、次に、建築家を集めるんだ。で、これは優れたものじゃなきゃダメだ。めぼしい建築家を集めよう。建築家が今度集まってきます。で、建築家の人たちは土地を調査する。で、今度は図面を引き始めるんです。次は職人たちです。建築家が職人の親方たちを集めます。問うんです。お前たちの技でこれこれのものを建てられるか。技術大丈夫か。確認します。親方たち答えるんです。大丈夫だと。任せてくれ。俺たちが建ててみせる。で、最後に、土木作業員です。土台となる土地を平らにして、できてくるレンガを運び込む。あるいは、アスファルトを持ってくる。で、毎日毎日、必要な資材を運び続けた。月日が経ちます。土台を据えて、だんだんと塔が出来上がってきたんです。で、すると、いろいろなところから声が聞こえ始めました。 王様というのはいいよな。大きな声を出せば何でもできると思っている。実際は我々官僚が頭を使い手を動かして実現するんじゃないか。王様は声出し係だ。建築家がつぶやきます。予算を削れと言ってきた。予算を削れば質の悪い材質になると。天まで届く塔が立つわけがないだろう。ど素人の役人に何がわかるか。職人の親方たちがつぶやき始めます。建築家の先生たちは机の上で図面に向き合っている。実際塔を建てているのは俺たちじゃないか。いくら図面を描いても塔はできゃしない。俺たちがいなくて何ができるんだ。みんなが文句を言い始めたわけです。で、そして、互いの言葉が通い合わなくなりました。通じなくなってしまった。俺が。この思いが邪魔をして、言葉が通わなくなってしまった。で、とうとう、塔を建てる国家プロジェクトは頓挫してしまいます。言葉が通わなくなった人々は途方に暮れて方々へと散っていくことになった。本日のところにもう一度戻りましょう。聖霊の働きによって弟子たちは知らないはずの外国語を話し始めた。人と人との間にある言葉が通じない現実、これを克服したっていう意味です。互いに分かる言葉、通い合う言葉、これを話し始めたっていうんです。自分ばかりを思うエゴがあります。神の霊が下るとき、弟子たちはこれを乗り越えた。これを乗り越えて、互いの間で通じ合う言葉を話し始めたって言うんです。エゴが強いと話が噛み合わなくなります。聞く人は心を閉ざします。ここで少し深掘りしたいんです。エゴって何なんだろうかと。エゴが強いと言葉が通わなくなると。じゃあエゴって何ですか？単に自分勝手っていうことではないと思います。自分の中にあるエゴをたどっていくと、弱い自分と出会うのではないかと思います。強情で、堅くなで、我を通したくなる私の心があります。その心の中を通っていくと、実は、とっても弱い自分がいる。弱い自分は恐れているんです。怖いんです。損したくない。侮られたくない。自分の心を踏みつぶされたくない。傷つけられたくないんです。だから、人の言葉を聞くよりも、自己主張を強くする。自分を守る心の鎧を厚くして、人の言葉が自分の心に入ってくる前に、強い言葉で押し返すんです。必要なものの言い方をします。強いものの言い方、頑固なものの言い方、我を通すようなものの言い方、エゴを支えるのは、実は、恐れの心ではないかと思います。恐れの心を支えているのは、傷ついた感情でしょう。どっかで、自分の柔らかい心が傷つけられたんです。踏みじられたんです。もう嫌なんです、そんな思いをするのは。だから、人の言葉なんか聞きたくない。 私の言葉を語りたい。もう傷つくの嫌だから。弱い心を踏みにじられたくないから。だから、頑固になる。そして、あなたと私の間の言葉は通い合わなくなってしまう。聖霊が働くっていうのは、この現実を神が乗り越えたってことです。神の霊が下って、いきなり柔らかい言葉を語り出した。そんなことではありません。神の霊が働くっていうのは、神様の愛がわかるってことです。キリストの救いが自分ごとになるってことです。心が固くなるのは嫌な思いをしてるからです。傷ついてるからです。神の霊によって、キリストの愛が自分ごとになる。私の事実になっていく。この時、心は癒されます。言ってみると、心にざっくりと生傷があるんです。そこは痛くて、化膿して、時に膿が吹き出すのかもしれない。そういう心の奥にある辛いものが、シエスによって癒されていく。例えてみれば、イエス様が私の産んだところを手を置いて、膿を出して、傷ついたところに手を置いてくださる。傷は残るでしょう。けれども乾くんです。そしてもう一度、心は元気になってくる。健やかさを取り戻していく。そこで、もう過剰に自分自身を守る。目の前にいる人を敵に変えてしまうような、そんなことはする必要がなくなります。弟子たちは弱かったんです。だから、女性の弟子たちがイエス様と会った。愚かなことを言っているように思えた。心が固いから、心の耳を塞いでしまいます。そして、怖いから、部屋の中に鍵をかけていたんです。部屋に鍵をかけるっていうのは、神に対しても人に対しても、心を閉ざす、心に鍵をかけてしまうってことです。そういう弟子たちに、主イエスが復活の姿を表した。そして神の霊が下って、イエス様の愛と救いが、弟子たちにとって自分ごとになっていった。癒されたんです、ここで。弟子たちは知らない外国語を語ったっていうんですが、これ以前に彼らは聞くことができるようになったんです。聞く前に話すってことはできないはずです。心が癒されないと人の言葉は聞けません。自分の心が痛いんですから、人の言葉は心の中に入ってこない。むしろ、心を痛めるものになってしまうかもしれない。恐れの心があるから聞けないんです。だけど、主イエスをお迎えして、この方の愛と許しが自分にとって本当のことになった。で、そこで彼らは他者に対して心を開くことができるようになった。耳を傾けることができるようになった。聖霊は神の愛です。その愛をいただいたとき、隣人を受け入れることができる。隣人の言葉に耳を傾けることができるようになったんです。そこで彼らは聞いたんです。人の心の声を聞く。で、この時、彼らは言葉が与えられた。目の前にいる相手に対して必要な言葉、語るべき言葉が与えられた。それぞれの国の言葉で、その人その人に対してふさわしい言葉を獲得したんです。そして彼らは話を始めた。恐れの心じゃないです。 愛があって、人の言葉を受け入れるんです。そしてその人にとって、わかる言葉、必要な言葉を語り始める。だから言葉が通じたんです。これが聖霊降臨に起こった恵みです。パウロの言葉を聞きたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章15節です。読みますのでどうぞ聞いててください。パウロの言葉。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバー父よと呼ぶのです。神の霊は愛の霊。神の霊ってのは神様の心ですから、そういう意味で愛なんです。で、この霊が来たとき、イエス様の救いが自分ごとになる。で、このとき神様がアッバー父、天の父になるんです。これはただ、なんていうか、内面的な出来事っていうことではない。確かに内面的な出来事です。で、内面的な出来事が私たちの生き方を変えていくんです。神を父と呼ぶ。イエスを我が主キリストと呼ぶ。この時、弟子たちには生きる勇気が与えられます。この時から彼らは伝道を始めるんです。舞台はここはエルサレムで、五旬祭の日ですから、方々から離散のユダヤ人が集まってきて、外国出身のユダヤ人、母国語が外国語の人もいます。で、そこでいろんな言葉で話したってことになります。で、ここから、ガリラヤ出身の弟子たちが全世界に散っていく。で、文字通り、外国行って伝道を始めるんです。そしてその伝道は前進していく。神の霊が与えられたからです。神様の愛が宿っているから。具体的な言語はわからなくても、人の心をわかろうとする、理解する。もちろん言語を学ぶっていうことが必要だと思います。で、そういう中で、相手に届く言葉を語ることができるようになった。で、そして伝道は前進していった。今日のところこれだけ読むと、なんかこう、考えられないような不思議なことが起こったんだっていうことですが、ただこう、知らない、習わなかった外国語を話し出したっていうことではなくて、私たちが持っている罪とか弱さとか、あるいはその奥にある痛みです。で、神の霊が下るっていうのは、これが癒されていくことです。その時、人は、愛を持って人を捉えることができる。人の言葉に耳を傾けることができる。耳を傾けるっていうのは、人の言葉に心を傾けることができる。で、その人のことがわかるから、必要な言葉も出てくる。で、このようにして、エゴの壁を乗り越えて、あるいは突き抜けて、伝道が前進していった。聖書はこのことを告げています。で、最後に注目したいのは三節の言葉です。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上に留まった。聖書は非常にこう、丁寧な表現をしています。一人一人の上に留まったんです。みんなの上にではなくて、一人一人の上に留まった。この一人一人の中に、私たち自分の姿を見ていいんだと思います。見ていいんだというよりも、ここに自分の姿があるんです。私たちの姿がある。一人一人の上に霊が留まって、その一人一人が集まって、教会を形作っています。申しましたように、ただ信じる者が集まっているだけではなくて、キリストとつながっているんです。一人一人が集まって、そしてキリストとつながっているんです。まさに私たちがそうです。その教会に導かれて、私たちも神の霊をいただいた。キリストが自分のもとになった。 だから洗礼を受けた。そして私たちも今、キリストとつながっている。もう一度、神様の心、神は愛である。このことを今日、もう一度思い出したいと思います。なんか神様はどっかにいるんだけどよくわかんないっていうことではないです。神は私たちの親、父なる神であるということ。そしてこの神様が私たち一人一人を愛している。一人一人にキリストを与えた。この方があなたの罪や痛みを知って十字架について復活を遂げて、恐れることはない。私はあなたと共にいる。あなたの心の痛み、心配、嘆き、拭いきれない劣等感があるかもしれません。誰にも見せない辛いところにキリストが手を置いた。ただ神様の手だからありがたいって言うんじゃないんです。キリストの手は穴の開いた手です。十字架を受けて引き裂かれた手です。ただ神様の手だからありがたいんじゃないんです。そんなもんじゃない。本当に血を流して苦しんだお方の手です。だから力があるんです。キリストの手を、血を流した手を私たちは今日新しくいただく。そこに私たちを癒してもう一回元気を与える。神の霊が通うんです。その時私たち、新しい言葉を語ることができる。通じる言葉です。目の前にいる大事な人を大事にできる。愛することができる。その力が与えられます。そして、互いの心が通い合っていく。新しい地平。これが開かれます。これが、信仰の救いです。ペンテコステの日に実現したことです。私たちは今、その中にいるんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、人と人との間に越え難い溝があります。しかしあなたは、これを超えさせてくださいました。どうぞしよう。あなたの愛をいただいて、恵みをいただいて、目の前にいる人一人の心の声を聞くものとさせてください。語るべき新しい言葉を与えてください。そして私も隣人も共にキリストの愛の中に住むことができるものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。